12月12日土曜日4時になりました。皆さん
こんばんは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はマリナと
はるかと
ひなと
コッシーと
あゆで
お送りします。はい、今月2回目の放送です。早いですね。
はい、
はい、私実は今日、はい、ある夢を見たんですよ。でそれがこの彩り大通り通信の夢だったんですよね。
はい、
はい、
で私が夢の中でミキサーをやってたんですよ。
お
で、
はい、
で多分最後の方だと思うんですけど、うん、曲入ってる時に、うん、私油断しちゃってて、先輩方と、うん、あと同年のひなとコッシーと喋ってたら、うんうん、いつの間にか曲が終わってて彩りも終わってるっていう夢だったんですよね。
怖い。
本当それを、うんうん、もう怖すぎて目覚めちゃって、うん、起きた瞬間に思ったことが、うん、やばいミキサーに向いてないかもって思っちゃってでも、まあ、でも夢なんでね、まあ、そんなことは現実ではさせないと思いますので、うん、候補から降ろさせないでください。
あれ下克上された
いやそれつもりじゃないんですけど、
ね、あゆ狙われてるってよ
あでもちょっと夢の話聞いてるときに、うん、割とニヤニヤしてました
怖いっていうことです。はい、でそしてオープニングから一応軽い宣伝になるんですかわからないんですけど、
うんうん、
彩り大通り通信ではメッセージ大募集です、はい、メンバーへの質問、番組の感想、毎月あるメッセージテーマ何でも OK です。ちなみに今月のメッセージテーマはもらって嬉しかったプレゼント。ちなみに私は今お金が欲しいです。
元気な人ですね
生々しい
生
々しい、はい、彩りメールお待ちしております。それでは今週も始めていきましょう。この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号011-723-7775 011-723-7775 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。件名に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはもらって嬉しかったプレゼントです。12月でクリスマスプレゼントでもいいですし、誕生日でもらったものなど何でも良いので、皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、
はい、ではここからは履修指導日が、
はい、
はい、うん、12月の8日と9日にあった履修指導日のお話をしたいと思います。
はい、
はい、はい、まず履修指導日って何ぞやって話だと思うんですけど、
う
ん、
はい、何でしょう。
はい、まずそこから説明していきたいと思います。
はい、
履修指導日とは私たち大通り高校生は、うん、普通の学校と違い、
はいはい、
自分で授業を選び単位をもらう学校です。ここまでは皆さん分かるかと思います。
はい、単位制です。
はい、でその簡単に言いますと、その授業を選んで決定する日ですね。
うん、そうですね、
はい、
そうです。
決定するのはあくまで来年度の前期の授業を決定するのですが、
うんうんう
ん、はい、一応後期もね、
う
ん、こんな授業取りたいんですよっていう話を先生にして、
うんうん、
じゃあこの授業を入れようかとかいろいろ相談する場ですね。
はい、そうですね。
で2日ありまして、だいたい1人15分ぐらい、
うんうん、そうだね、
5階にあるパソコンの教室行ってやってます。
やってます。
そしてやりました。
やりました。
はい、みんなどんな授業入れたのかな。うん、
うん、はい、
はい、あの1年次はねまだ単位を、うん、単位を取らなきゃいけないだとか、
うん、あるわね、
進路
あるだろうね、
こんな進路進みたいからこんな勉強したいって言ってのんびり考えてやれるかもしれないが、
うんうんうん、
はるかもか。
いやでもね、私一応4年で卒業する予定なんですね。
はい、
はい、でもあの ちょっと前までは3年で卒業する予定だったんですよ。なのでもう単位が取らなくてもいいというか、取れる単位が少ないというか、
は
い、
逆に困ったと。
なるほど。
何を取ろうと。
そうで決まった結果、
はい、
前期は、週に、いや1日1教科くらいのペースで、多くて2教科くらいの授業のペースで入ってます。
はい、はい、なんかすごい、はい、言い方悪いですけど、うん、楽できそうな。
そうね、でもその分、はい、なんかだらし生活リズムというか、ね、だらしなくならないように頑張ります、
はい、高校出たら大変になるよっていう
ね
、はい、じゃあそんなまだ 1,、はい、1年生はどうかな、1年次多分履修指導日 は、うんうんうん、は2回目かな、
はい、そうですね、う
んうん、入ってからだから、
あ、うん、そっか2回目か、
そうそうそうそうそう、うんうん、どうだった、どうだったっていうか、どうだった
まあどうだった、
うん、僕はですね、
うん、
そうだな、
うん、
一応、うん、2年の前期までは、うん、もう確定したんですけど、はいはい、一応履修指導日の前までの段階で、
うん、
実は2年次に入るのに、
はい、
前期後期、
うん、
時間を考えるんですよね、
はい、
何を入れようかなって考えるんですけど、うん、その前期後期合わせて、
うん、
実は僕はあの履修必履修、
うんうんうん、
必ず卒業するまでに受けなきゃいけない教科を、
そうですね、
うん、あのまあ全部入るように、
うんうん、
組み立てたんですよね、
2年生で、
はい、
うんうんうん、
なのでまあ必履修終わって、
うん
まあ、僕はなんて言うんでしょう、そのなんか先を見すぎているところがありまして、
おお、
3年次になったら何受けようかな
って 考えてました。
早い、
だいぶ先見たね、
早いね。
何受けようかなって考えました。
あれだね、必履修まとめて取るイコール、はい、定期考査とか、
ね、
期末考査とかテストいっぱいあるね。
そこが恐ろしいです。
私前期 1教科しかないからね。いいな、
そうなんですか、
1教科しかない、
いいですね、
そういうのが多くなってくる、う
ん、あ、なるほど。
他の2人はどうかな。
じゃあ私マリナは一応3年卒業で、
うん、
あと看護師目指してるんで、
う
ん、実は一応1年間で30単位以内は取れるじゃないですか。
そうですね、
うんうんうん、
2年生ちょっきり30単位です。
お
お、
で3年生になって取る単位は17単位なんですよね、
うんうんうんうん、
で一応看護系なんで、まあ生物基礎とかいろいろ基礎系あるけど、
うん、
その基礎が取れたものも全部やるんですよ。
あー、なるほどなるほど。
もう勉強するものたくさんありすぎて、2年生単位落とさないか心配です。
頑張れ、
頑張って、
はいはい、
はい。
今1年生2人と2年次から話聞きましたけど、うん、みんな大変だね、うん、っていう感想が本音です。
はい、
うん、
いや自分も大変ですけど、
大変だね、
そう、自分もね、うん、いろいろ考えなきゃいけないんですよ、
うん、まあね、はい、卒業が近づくと、は
い、ちょっと
あなたも来年は卒業ですから。
そうなんですよね、寂しい、
ね、私と今の2年次で言うと、私以外のラジオメンバー、あゆとうちはもう来年の今頃はいないですから、
はい、
私もいるか分かんないけど、
悲しい、
あれ、
いてください、いてください、
あれ、まあまあ
まあまあまあ
まあ、
はい、いやまあ、なんでしょうね、大変とかっていうより寂しいが強いんで、
う
ん、
まあそうだね、はい、そうだよね、うん、
まあこんなしんみりしましたけども、
はい、
はい、まだまだラジオはありますし、
ありますね、
まだまだ、うん、みんなともラジオできますし、
うん、
テストもありますし。
みんなテスト頑張って、
頑張って。というわけでこの履修指導のコーナー終わりたいと思います。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。またこの放送はインターネットサイトニューゾーン FM からでもご視聴いただけます。サイトのアドレスは www.nzfm.jp です。またこのニューゾーン FM でご視聴いただけますと、今現在なんか行動を起こしているように、
はい、
インターネットサイトだけの特典として映像がついてきます。
やっ
ヤッホー。なので、こちらの方でもぜひご視聴いただければなと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ニューゾン FM の映像に向けて張り切りすぎました。
はい、張り切りすぎたはるか先輩でした。
ちょっと疲れました。はい、はい、ここからは、
はい、
はい、はい、まあもうすぐ冬休みということで、
はい、はい、
冬休み中にやりたいことをみんなに聞いていきたいと思います。はい、まあ冬休みはいつから始まるのかというと、
はい、
いつだっけ、12月22日火曜日から1月15日金曜日までです。
やったぜ。あと1週間じゃないか。
そうなんです、あと1週間で学校は終わり冬休みとなります。
やったー。
はい、
お
ー、まあ約1ヶ月くらいありますが、
うんうん、はい、
まあ皆さん何をするのかと、
うん、はい、
なんか北海道の冬休みは本州とかに比べると長いってよく言いますね。
あ、そうなんですか。
逆に本州が夏休み長い
そうそうそう
っていうのをよく聞きます。
本州から来た踊り高校の先生とかがなんか冬休み長いよねみたいなこと話してるのを聞きました。
うん、
はい、まあそんなことは置いといて、
はい、
はい、皆さん冬休みの予定何かございますか。
うん、たくさんある、
たくさんある。
じゃあたくさんあるマリナ何あるんですか。
え、まず まあ、学校に来るということもありますよね。いろいろこのラジオの打ち合わせもあったり、まあ、来年の新入生歓迎会の動画作りだったり、あとお正月とかあるからおばあちゃん家行ったり、あとメディア局内だけの合宿もあったり、
あるね。
あれ違いましたっけ。
あれ、
まあまあまあ
まあまあまあまあ
まあまあ、はい、まあね、うん、年末年始だからね、なんかそういう親戚の家にとか行くことも多分ね、
うん、ありますね、
はい、
うん、あるだろうね、
うん、
またなんかなんだっけあれ、お宮参りじゃないし、なんだっけ、
初詣とお宮参りはまた違うかな。
なんだろう、なお参りするみたいなことでお宮参りができて、うん、
はい、
初詣、そうそうそう、なんかね初詣でおみくじとか引いたりも多分するだろうね、
うん、
うんうん、でまた年も超えるからなんだろう、1年の振り返りみたいな反省とかも、
うん、
ね、みんな増えやると思うんだけど、
はい、
なんか他にあるかい。
お正月入る前なんかは、
うん、
あの家族で、
うんうん、
家の大掃除ありますよね。
あ、
僕はすごく嫌いなんですけど、
あるある、あ、だからしたくない、
はい、はいは
い、いろんな意味でしたくないな。
あのした後って達成感とすごい部屋が綺麗になったことによる、
うん、
なんて言うんですか、ファーってなるじゃないですか、なんかあ綺麗になったっていう、
うん、
そういうのがあるじゃないですか、
うん、
それで年を迎えられていい年、うん、来年また頑張ろうってなるんで、
綺麗な部屋で綺麗に1年終えて綺麗に始めれるよっていうあれかな。
そうですね、
なるほど、なるほど、
綺麗に始めようっていう、
うんうんうん、
はい、
はい、
イエーイっていう、
はい、
じゃあ他、うん、
他、
じ
ゃあ、はい、ひな、
私はあの、
うん、
なんだろう、親戚で、
うんうんうん、
唯一の私より年下の
こ
の子がですね、いとこのお子さんかな、
うんうん、
の子にお正月会えるんじゃないかということで楽しみなんです。
楽しみな
の。ひな、はい、家では末っ子なんだね。
そうなんです。
ちょっと今びっくりしちゃった。
なんかお姉ちゃんっていうイメージがある。うん、
落ち着いてるから。落ち着いてるからすごい弟とか妹とかいるんだろうなって思ってたら逆だった。そうそうそう。
ついこの前まで、
うん、
親戚に年下がいなかったんです。
ああ。
いつも会える年下がいない。
それは楽しみですね。
うん、成長が見れるっていうのが、はい、う
ん。さらっとみんなに聞きたいんだけど、みんなお年玉ってもらってるのが。
もらってます。多分もらえます。ます、
うんうん、
多分。はい。
でも、
うん、
うん、ありがとう、
察してあげたよ、
うん、なるほど、
うん、まあ私も多分もらうだろうと思います。はい、まあね、そういう
お年、寂しいな、
お年玉もらえる人はお年玉なんかも楽しみにしてっていう感じですかね。はい、はい、まあ冬休みも、まあ冬休みもこの彩り踊り通信放送するので、
はい、
はい、皆さんぜひ聞いてください。
はい、楽しみにしていただけると嬉しいです。
お願いします。
はい、こんな感じでみんなの冬休み中にやりたいことをやることのお話でした。
はい。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはもらって嬉しかったプレゼントです。クリスマスにもらったものだったり、もう誕生日にもらったものでも、とにかく嬉しかったプレゼントなら何でもいいので送ってください。
お願いします。
はい、ということでここからは私のコーナー、今日の記念日のコーナーです。このコーナー、今日の記念日は365日毎日制定されているのに、そのほとんどがなかなか知られていない記念日に注目し、その記念日に関する豆知識を伝えるコーナーです。
はい、
今日12月12日は漢字の日です。
漢字
です。この記念日は漢字検定を行っている公益財団法人日本漢字能力検定協会が漢字に対する関心を深め、日本語の中核となっている漢字が持つ奥深い意義を学ぶ機会を作り、日本文化への認識を深めるとともに、日本人一人一人が毎年いい字を一字は覚えてほしいという願いから、いい字一字の語呂合わせで今日
ちょっと待ってよ、なんかごめんなさい、ユーゾー FM 見てる方ならわかるかもしれないんですけど、ヒーラーが説明中に、はい、約3名オーバーすぎるぐらいの合図を綺麗に打ってくれて、
大変申し訳ありません。
ごめんなさい、ただ、はい、漢字検定のあのあれのなんか協会のあれが長いなと思ったので
、はい、じゃあまあ、はい、まず
気を取り直して、いい字一字の語呂合わせで今日12月12日に制定された記念日です。
1時、1時、1時、
制定したですね、日本漢字能力検定協会はもう毎年恒例と言ってもいいであろう今年の漢字を漢字の日に京都の清水寺で発表しているんですが、今日発表されていないんですね。いつもですね、漢字の日が土日に重なってしまった時は金曜日に発表されることが多いんですが、でも昨日も発表されてないんですよね。
あら、来週かな。
あら。
じゃあ今年はいつ発表されるのかというと、
はい、
なんと12月15日火曜日ということで、なんでこの日なのか分かんないんですけれども、
金曜日でもない、
知った時ちょっとびっくりしてしまいましたね。
なるほど。
なんでなんだろうという、
まあ、大人の都合ということで、
そうですね。
多分そうです。
大人の都合。
はい。そんな今年の漢字は、漢字の日が制定された1995年の12月12日から始まりました。そのですね、第1回今年の漢字は震えるという字だったんですね。この年はですね、阪神淡路大震災があったり、オウム真理教の事件だったり、金融機関の崩壊に震えた年であったことからこの漢字に決まったそうです。ただまあ生まれてないですね。
そうですね。
なんか大震災とかね、教科書とかでよく見る出来事で、
ということですね。今年の漢字は、毎年11月の上旬から12月上旬の1ヶ月間ぐらいの間に全国から公募を行って、一番応募数が多かった漢字1字が選ばれているのですが、実は1位になった漢字以外もランキングで発表されているんですね。
そうなんだ。
それではここでクイズです。昨年の今年の漢字は、消費税の増税など税金に関する出来事が多くあったことから、応募総数16万7613票のうち、8679票を得た税でした。では2位は何だったでしょうかというもの。
去年
1番嘘、2番熱、3番増える。
どれもありそうで、
ありそうなんですよね。
どれもありそう。
ちなみにですね、ヒントですが、2位はですね、6007票。
おお、
はい、意外と
う
んっていう、はい、はい、じゃあ順番に聞いていきます。
はい、
はるか先輩から。
確か去年のなんか漢字 の、 その発表される近くの時にデング熱みたいなの流行った気がするんですよ。だから 熱。
もう
熱。
二番。
マリナはどうですか。
わかんないから3番。
3番。あ、増える。
うん、
はい。
うん、
欲し
い。僕は去年でしたよね。確か、いろんな有名な方々がいろんな嘘をつかれていた。うんうん、
そう、
あ、
なんか問題を起こしていたっていうことで、まあ、僕は一番かな。
あ、やっべえ、
あゆ先輩、
どうしよう、いつも
いない人に、
いつも
いないところにあげる方
法、いつも余り物には含まれる方式をやる自分ですが、
はい、
こればっかりは去年増税だとか、
うん、
なんとかが増すだとか、はい、増えるが多かったんで3番かな。
正解はですね、はい、2番の熱。
よっしゃい、
はるか先輩が正解なんですね。
よっしゃい、
はい、理由はですね、ソチオリンピックやワールドカップのブラジル大会、はい、延長50回でやっと決着がついた軟式高校野球の大会だったり、錦織圭選手が日本、テニスの全米オープンで準優勝したことなど、多くの熱戦に人々が熱狂したこと、またデング熱
を、
病気が世間を騒がせたということから、ヒントにもあったように6007票を得て2位だったんですね。
あ、
はい、ということで、
はるかの喜びようにびっくりしました、
はい、あ、びっくりした、入ってなかったらどうしようかと思った、
はい、入ってなかったらからかってやろうかと思いました、
はい、はい、以上今日の記念日のコーナーでした。
はい、
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。はい、
はい、さあ、
はい、
はい、やっとこのコーナー一年次一巡したんじゃないかなって思います。はい、彩りブックスのコーナー始めていきたいと思います。
はい、
はい、はい、このコーナーは彩りメンバーが交代でおすすめの本や好きな本を紹介していくコーナーです。
はい、
ちなみに元彩りメンバーのシェリー先輩が担当していたシェリーズライブラリーを引き継いだコーナーでもあります。
はい、
はいはい、今回僕が紹介する本はですね、
はい、
まあ、知っている人も多いかと思うんですが、
うん、
山田雄介さんの親指探しを紹介したいと思います。はい、あ、
有名ですね、割と。
そうですよね。でまず山田雄介さんの簡単な紹介からしたいと思います。山田雄介さんはホラー作家として活躍されていて、
うん、
2001年に小説リアル鬼ごっこを自費出版したのを機に作家デビューを果たしました。
うんうん、
また山田雄介さんの作品はバッドエンド、終わりがバッドエンドの作品が多くあり、まあ、考えさせられる内容のものが多くあると思います。
うんうん、
現在では映画化など数多くされている人気の作家さんです。
うんうん、
代表作はですね、
うん、
リアル鬼ごっこ、
うん、
親指探し、罰ゲーム、ベイビーメール、あそこの席などがあります。
うん、
どれも面白いのでぜひ見ていただければなと思います。
はい、
さて詳しく説明、親指探しの詳しい説明をしていきたいと思います。
はい、
まずあらすじを紹介したいんですが、その前に、
はい、うん、
この物語の主題となる親指探しの遊び方について説明したいと思います。
遊び方、
ゲーム
ゲームの名前なんだ。
そうなんですよ、遊びがあるんですよ、そういう。なのでその遊び方を説明したいと思います。
はい、
遊び方、ある別荘で女性がバラバラに殺害されました。うん、そのバラバラになった遺体の左手の親指だけがどこにも見当たらなかった。その左手の親指を探してあげるというゲームである。遊び方1、はい、まず輪になって地面に座り、右隣の人の左手の親指を自分の右手で握る。そうしないと目が覚めた時に親指が蹴られてしまう。2、目をつむり、自分が別荘で殺害されバラバラにされたと想像する。3、目を開けると見覚えのない部屋へたどり着く。そこが親指探しの部屋である。4、別荘に着いたらろうそくが1本あり、それを吹き消せば元の世界に戻れる。5、探している最中に後ろからポンポンと2回肩を叩かれることがあるが、その時は絶対に振り向いてはいけない。振り向いたら最後二度と生きては帰ってこれず、そのまま死んでしまう、という内容の遊び方です。
うんうん、なるほど。
で、まあ、主人公沢健たちは、
うん、
その遊びを実行してしまうんですよ、小さい頃に。でそれを機に、まあ、その遊びを実行したことによって、
うん、
主人公の幼馴染である、
うん、
田所由美という子が行方不明になってしまいます。
うん、
でそれを、その事件を機に、まあ、数年後大人になった、
うん、
タケルたちは、うんうん、タケルたちは、うん、そのユミを助けるためにまた親指探しを実行し、うん、そこから悪夢が始まるといった内容です。
本当になんかホラーって感じ、
ホラーって感じなんですが、うん、さあ、はい、この内容を聞いて、まあ、気になったりとかするところはありますかね。
なんだろう、
どうでしょう、
まあれだよね、その親指探しがゲームの名前だって知らなかったよね。
あ、そうですよね、
うん、私は知らなかった、うん、
あれ、あの有名なところでいくと、うん、一人かくれんぼとか、うん、ああいったホラーの一人で、うん、一人でやったり、
そうそうそう、
もっと有名だとコックリさんとか、うん、あの手のゲームと一緒ですね、
うん、そうですね、それはあのなんていうの、一人はかくれんぼだと一人でやる遊びなんですが、うんうん、親指探しだと、まあ、数人で丸で囲んでやるという遊びになります。
絶対やっちゃいけません、
絶対やっちゃいけません、
はい、
でまたこの親指探しは小説からあの映画漫画にもなっておりますので、ぜひどれか一つでも見るといいのではないかなと思います。でも面白いです、うんうん、ちなみに映画版では、映画版のその主人公のタケル役ではですね、うん、V6 の三宅健さんがやっているので、そちらも有名なのでぜひ見ていただければなと思います、うん、ではここら辺で彩りブックスのコーナー終わりたいと思います。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、では早速今週の放送を振り返っていきたいと思います。
はい、
はいはい、まず、最初、
はい、
履修指導日のお話をしました。
はい、しました、
はい、そして次に、冬休み中にやりたいことをやることをみんなでお話しし、うんうん、はい、その後にひなの今日の記念日、
はい、
漢字の日を、はい、の話をし、その後にコッシーが、なんだっけ、親指探し
ですね、
という本を紹介しました。はい、彩りブックスのコーナーでした。
はい、
噛んでません。はい、そして、曲流した曲の紹介をします。
はい、
お願いします。
はい、まず嵐のワンラブ、2曲目がモーニング娘。のラブレボリューション21、
はい、
そして3曲目が TRF でワンモアナイト、
うん、
4曲目がドリームズカムトゥルーで未来予想図2、
うん、
そして最後の曲が TOKIO でオンリーワンソングでした、
うん、
はい、まあ、共通点は1か、まあ、12月11日ということで、
12日ですね、
あ、12日、
うん、12日です、
あ、12日、はい、
はい、
はい、1か2が入っている曲でした。
はい、
はい、はい、まあそんな感じの内容でお送りしてきました、うん、じゃあ、うん、一番最初のコーナーで聞けなかったから、ひなは履修指導どうだった？
あ、私はあの、うん、前期は大丈夫なんですけど、
うんうんうん、
後期にあの自分の部で、
うん、
火曜日と木曜日にどうしても入れる授業がないという事態が、
うんうんうん、
あの1年生で取った授業がちょうどそこに
決ま
っていて、
うん、
なるほどね、
何も取れるというか取りたい授業がないということになってしまって、
うんうん、もう空き時間になりそうという、
なりそうです。
大通り高校ではよくある現象ですね。
うんうんうん、うん、あれで確か鳥取の響きも自分で空き時間あったよね、
うん、そうそうそうそう、うん、ちなみに自分もあるんですよね。
あ、そうなんだ、
うん、
初耳です、
いっぱいあるんですよ、
はい、
はい、
まあ前期に取った授業でそういう何だろう事情があって単位落ちちゃったとかっていう場合はまた後期に考えてた授業をなんか考え直しとかあるかもしれないので、うんうん、まあ授業の単位は落とさないという、
はい
はいはい、ことですかね。
はい、
まあはい、まあ12月で来週の放送では、
はい、
ゲストが、
はい、お
ーいらっしゃいます、
はい
はい、なので皆さんぜひ来週もお聞きください、
はい、
どんなゲストなのか
楽しみですね。
はい、
はい、
私詳しい話あんまり知らないんですけど、
僕も知らないんですよね。
私も知らないんですよね。
みんな知らない。
うっちーが知ってると思います。
はい、
うっちー、
かなめのうっちー、
かなめのうっちーが知ってると思います。今どんなゲストが来てどんな話をするのか皆さんお楽しみにしててください、
はい、
そして来週で一応冬休み前、
うん、
最後の放送です。
はい、
はい、まあ、冬休みになっても 彩り踊り通信は放送するのですがね、はい、
うん、
するのですが、
ね、はい、はい、
します、はい、まあ、冬休みになったら、まあ、冬休みどんなことしたとか、冬休み明けですかね、
そうですね、
もう多分お話しすると思います、はい、
はい、
まあ、1年終わるということでもうすぐ、
うんうん、
あと数週間で終わるんですけど、うん、まあ、
はい、
皆さんも今年の反省振り返りなどなどしてみてはいかがでしょうか、
はい、
はい、彩り、彩りメンバーも彩りメンバーも彩りメンバーもぜひね、はい、反省振り返りしましょうね、
うん、
はい、
彩り今日言えない ね、
ねえ、どうしたのはるかさ
ん、彩り大通り通信、彩り大通り通信、
はい、
はい、はい、うん、まあ、はい、そんな感じで12月12日1212の日、
うん、
はい、感じの日の放送してきました、
はい、
はい、もうすっかり暗くなってもう夜って感じです、はい、はい、まあ、そんな感じで今日の放送終わりたいと思います、
うん、はい、
今日の放送ははるかと
まりなと
ひなと
コッシーと
あゆで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。